東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月30日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、いよいよ明日は2023年最後の日ということで、皆さん今どちらにいらっしゃるんでしょうか。お家でゆっくりという方もいれば、帰省中の方とか帰省先の方とかいろいろいらっしゃると思いますが、ゆったりできていらっしゃいますでしょうか。本当に2023年も早かった、毎年早かったって思いますけど、本当に年々早くなるとはよく言ったもんで、今年は私的には本当に超特急で終わったっていう感じがいたしました。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は毎年恒例となりつつある IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えして、2023年を振り返りたいと思います。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は IoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えします。小泉浩二、株式会社 RGIN 代表取締役、 IoT ニュース代表、IoT AI コンサルタント。1973年生まれ。大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アンダーセンコンサルティング現アクセンチュア、キャップジェミニアーネスト&ヤング、テックファーム株式会社を経て2005年より現職。小泉さん、
はい、
1年ぶりの登場です。
ご無沙汰しております。
なんかもう小泉さんのお顔見ると、あ、今年も終わるなっていう、本当にそんな気分ですよ。
なんというありがたいお言葉。
はい、いやだから小泉さんにお会いすると、1年のこのデジタルだったり、うん、なんか IT だったり、そんなニュースを毎年プレイバックするというタイミングなんですよね、うん、今年はどうですか。なんか去年は確か本当にいろいろあったよねって、うん、あの NFT とか Web3 とかの関連で盛り上がったし、はい、っていう印象があったんですけど、うん、今年はなんか大きく振り返るとどうですか。
もうなんといっても AI でしょうね。
チャット GPT でしたね、話題はね。
それしかないんじゃないですかね、
うん、
もう残念なんですが、 Web3 とかっていうキーワードはもう吹き飛んでしまったぐらいで、
勢いで。確かに Web3 は冬の時代が来てしまって。
そうですね、もう生成 AI、うん、生成 AI、
はい、
ちょうどね、去年の11月ぐらいでしたかね、うん、そのチャット GPT が世界的にリリースされて大騒ぎになりだしたのって、うん、秋ぐらいだったと思うんですよ、はい
は
い、そこから丸1年かけて、チャット GPT というか生成 AI の市場が約7兆円になったらしくてですね。
へ
え。チャット GPT をやってるオープン AI という会社ですね、ここの、価値がですね、13兆円っていう。
チャット GPT がだからあの本当に話題を席巻して、うん、なんかあの本当に我々一般の人もこんなに使えるものなのかっていうのが最初わからなかったので、
はい、
なんか意外と身近なものではあったっていう感覚があったんですけど、
一般の方で使うというと、やっぱお仕事だと企画書を書いたりだとか、うん、そういうちょっと自分たちでやっているその頭脳プレイというか、うん、頭を使うような仕事の中で、それをサポートしてくれるような使い方っていうのが初め多くあってですね、うん、でまたこれあの秋頃11月頃にですね、ちょうど GPTs っていうのが出てきたんですよ、うんうん、でこれ何かっていうと、チャット GPT に自分たちの持ってるデータを食わせることによって、自分たちのデータを使った回答を返してくれるっていうのができるんですよ。
はあ、例えばディープラーニングまでいかないけどって感じですか。
そういう意味ではなくてですね、学習する素材って捉えていただければよくって、うん、例えば私がデジタルトランスフォーメーションに関する講演をしていて、
はい、
その講演の資料があるとするじゃないですか、
うんうん、
でそれをチャット GPT が読み込むんですよ。 で、私が例えば DX の面白い事例を教えてくださいとかって言ったら、うん、今までであれば一般のインターネットから探してくるわけですけども、これが私の資料から出してくるという形になります。
本当にじゃ あの超優秀な助手みたいな感じですよね。
そうですね、まあ、特に企業の方々にとってみれば自分たちの事業とかね、業務に関するデータで、語ってくれないとですね、その一般論を言われてもしょうがないところがあるじゃないですか。そういってそのすごくこう AI にお金をかけてですね、学習させるっていうのは現実的じゃない、お金もかかることですからね、現実じゃないところもあるんですが、まあ、こう簡単に AI に情報を食わせることができると、つまり学習させることができるというところが非常に大きなポイントだと思いますね。
チャット GPT と一括りにしても結構そのいろんな機能というかいろんな性能が出てきた。
そうですね、もともとオープン AI 社は画像生成するような AI も作ったりしますので、まあ、例えば自分たちのちょっとしたですね、何かサービスのアイコンというか、映像作ってほしいとかって言ったら作ってくれたりとかもしますし、さまざまなことができるという、もう生成といった時に思いつくのは文章だけじゃなくて音楽だったりあるいは映像だったり、いろんなものがあると思いますけど、思いつくものがどんどん作れるようになってきたというところだと思いますね。
なんかそのニュースで取り上げるときって、そのいい面悪い面どっちも取り上げると思うんですけど、やっぱ生成 AI が出てきたっていうときに、結構なんか悪い面というか危険な面みたいな取り上げられ方もしてたじゃないですか、そのあたりってその登場してこれだけ時間が経って今どういう感じの議論になってるんですか？
そこはまだ決着がついていません、でまずですね、法整備をしなければいけないって考え方があるんですけれども、これはまあ EU なんかを中心に AI 法っていうのを作ろうとしていてですね、日本はそこに乗っかろうとしてるんですけれども、いわゆる大きなスタートアップ企業、オープン AI 社みたいなね、大きな会社ときちんと話していこうというふうな座組みはできてきてるんですが、じゃあ具体的にどこまでがよくってどこからがダメなのかという線引きは非常に難しい。でこれはしかも科学の発展とトレードオフになるところもあるじゃないですか、
そうですね、
だから何でもダメダメって言ってると何も進まないところもあるし、全て許可が必要ってなると何もできなくなるってところもあるので、この辺トレードオフが難しいところだともされてますし、一方でですね、デジタル企業側の自分の努力としても、例えば不正確な答えはなるべくしないようにするために、分からない場合は分かりませんって答えるような機能をつけたりとか、そんなことは始まってますよね。
じゃあ基本的には法整備は始まって
ローとしているぐらいですかね。
ローとしているくらいで規制はないから、各社こぞって今も開発していたりっていうところではあるんですかね。
ただ必ず AI というのは何らかのデータを学習しなければいけないので、結局そのどれぐらいの学習データがあるかによって AI の精度っていうのは変わってくるわけですよ。で有名な話ですが、オープン AI はチャット GPT 作った当初は2021年までのデータしかなかったんですよね、でところがこの秋にですね、イーロン・マスクが X の中で発表したグロックっていう AI があるんですけども、これは XAI 社っていう、X の AI の会社ですねが作る AI なんですけど、これに関してはツイッターのデータを学習するんですよ、X のデータですね、でそうなると何が起きるかというと、例えば X って災害が起きた時とかにどんどん情報入ってくるじゃないですか、そういう例えば災害が起きた最新の情報の中からこういう情報を教えてほしいって言った時に対話的に教えてくれるというふうなことができるので、それはもう圧倒的に Google が作る AI やあるいはチャット GPT、 OpenAI が作る AI よりもリアルタイム性が高いということになるわけですよね。そういう社会的なインフラになっている X という側面を見た時に、彼らの AI が何をすべきかということは割と明白ではないかと思うんですけども、そこに関してはなかなか他社では超えられないようなアドバンテージがあるなとも思います。
なるほど、そういうなんかすでにあるプラットフォームとか、コンテンツとかプロダクトを生かして AI が作られるみたいなパターンも出てくるんですね。
そうですね、もちろんメタ社なんかもインスタグラムの中に AI を搭載しようとしてますし、もともと大きなプラットフォームあって、いわゆるこうインターネットサービスが世界中に広がってきた、でその流れの中で世界中のデータをこう集めてきたってところがあるじゃないですか、そしてそれが Google に代表されるような検索エンジンとして利用されてきた、でところが今回はそのデータが AI の学習データとして使われていくと、こういう流れになってきてるわけですね。
来年はまた AI 進化していくんですかね。
もちろんそうですね。どんどんどんどんこう一般化してきていて、うん、例えば最近出たニュースだとマイクロソフトのワードとかエクセルだとかってあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうマイクロソフトのオフィス製品ですね。最近はマイクロソフト365って名前になったんですけれども、うん、いわゆるオフィス製品の中にいわゆるこう生成 AI の機能が入ってきて、これがコパイロット、
はい、
つまりパイロットは飛行機操縦する人じゃないですか、
で
コパイロットは、まあ、要は副操縦士というか横で操縦を支援してくれる人ですよ、
うん、
でそういう役割を果たすと言っていて、まあ、例えばパワーポイントで何か資料を作りたいときに、うん、こんな資料をこんなデータで作ってくださいってお願いしたら作ってくれると。
最高じゃないですかいいですね
そうなんですよ。
そうか、それも実装されてるんですか。
そうなんです。もうこれは秋にサービスが始まっていて、まあ、これから、まあ、ただですね、始まったといっても初期の AI はやはりこのデータであったりだとか、うん、あるいはその作ってくるものに対する正確さだったりいろいろ問題はきっとあると思うんですけれども、まあ、これは使われる中でどんどん良くなっていくんじゃないかなというふうに思います。
そうか、だから今まで馴染みのあった使っていたツールに AI が当たり前のようにこれから入ってくるから、うん、
はい、
飛躍的にやっぱり機能が伸びてもっと便利になるっていうことが街中で起こり始める。
そうですね、だからもう未来のって言ってももう近未来数年後の子どもたちは、うん、あんまり自分で手を動かすってことをしないかもしれないですよね。
そうかもしれないですね、うん、楽になるわっていう気持ちの反面なんか人が手を動かさなくなって能力が落ちていくのかみたいな話もありますけど、うん、でも基本楽になるで私は嬉しい気持ちなんですけどね私たちの生活の中で起きた変化っていうと今年のビッグトピックってどのあたりになりますか。
まあ大きいのはマイナンバーカードのところじゃないかと私は思いますね、
うん、今年でしたねあれは。
はい、やっぱり大きく広がったのは今年じゃないかな、話題になったのも今年じゃないかなと思いますし、うんうん、例えば保険証、
はい、
あの普通お医者さんに行った時にですね、今まで保険証をね初めは出してたのが、うん、マイナンバーカードでも良くなって、でまあマイナンバーカードでやってですね、顔認証をするみたいな、
うん、
ちょっと初めての体験の方もいらっしゃったんじゃないかと思いますけれども。
確かに、あの実はこの番組ではあのデジタル担当大臣歴代来てくださっていて、うん、あの牧島かれんさんもそうですし、はい、今年はですねあの河野太郎大臣が来てくださったんですけど、やっぱりあのおっしゃってましたよね、その今年はかなり大きくあの普及したというふうに ね私たちもそのなんていうマイナンバーカード、私最初交付された時家にしまってたんですけど、
はい、
今はお財布に入れてるっていうなんか用途の広がりが出てきて、やっぱりあの使いやすいんじゃないかな、どうなのかなっていう今心境です。まだこう使いこなしきれてはないんですけど、
まあ、使いこなすというレベルに来てるかと言われると、うん、おそらく皆さんの感覚としては運転免許証をその身分証明書として持ち歩いてる、
はい、多分
この感覚と近いんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、
でその持ち歩いてる身分証明書がある時は健康保険証になり、まあ、ちょっと先になれば運転免許証になり、うん、まあ、そういうふうにですねいろんな役割を持たすための自分の ID になっているというふうな、そんな見方なんじゃないかなと思いますね。
小泉さん今お財布の中にどれ入れてます？マイナンバーカード、保険証、運転免許証。
マイナンバーカード、保険証、運転免許証が入ってます。
私も全部入れてるこれがいつか一枚になるんですよねマイナンバーカードに、
はい、さらにあれですよスマートフォンに統合されるという流れがまだあります。
そうでしたね、はい、マイナカードを持たずに
持たないっていう流れもあります。
はあ、そういうことですよね、
うん、
だからデジタル庁どうですか小泉さん、ずっとあのそのニュース、あのデジタル系のニュースずっと見てきて、はい、デジタル庁頑張ってるなという感じがします。
もう私は初めから応援をしていて、
うんうん、
でまあ、いろいろ批判する方もいらっしゃるんですけれども、情報システムの開発とかに携わったことがある人であれば、うん、まあ、割と起きそうなことが起きてるだけなんですよね。
なるほど。
なので、まあ、それをこう、まあ、もちろんとやかく言いたくなる気持ちも分かりますし、国がやってることだからあのきちんと正しくね手続きしてほしいってところもあるとは思いますけれども、まあまあ、 あの起きるよねという感じというか、うんうん、
新しいことを始めるとね、
はい、
どうしてもどっちの意見もね、はい、出てくるんですかね。
ですし、やっぱりこうもともと紙ベースで、記載されていたものをですねデータに移す時っていうのは誰かが必ず入力しなきゃいけないんですよね、
はい、
なのであの情報システムのそのプログラムの問題っていう以前にですねデータの問題っていうことも往々にして起きるわけですよ、
ええ、
そうなった時に、まあ、今まではその紙で管理してるからチェックのしようもなくって、 顕在化しなかった問題もたくさんあったと思うんですけれども、これがデジタルに置き換えるタイミングでいろいろ顕在化できたということは、逆に私としては過去のその負の遺産がですねどんどんこう浄化されていく感じがして、やっぱりデータは美しい方がいいですからね。
はあ、確かに、はい、デジタルに移行するときに絶対に起こるはずの波みたいなものがもう今のタイミングで起こってるのはしょうがないと、
そうなんですよ、でここをやっぱり乗り切らないと何も始まらないところがありますし、やっぱデータできちんとこう管理できるようになってくるとですね、もちろんいいことばかりじゃないですけれども、いいこととしてはやはり私個人のですね、様々な情報というのが一箇所から見れるようになってくるということになりますから、
そうですよね、
これ結構ね誤解する方多いんですけど、データが一箇所に集まってくると思う人いるんですけど、データは分散してるんですよ。例えば免許証は警視庁が持ってますし、そういうふうにそれぞれの管轄してるところが持ってるんですよね。であくまでもマイナンバーっていうのは ID であって、そこにアクセスするための鍵でしかないんですよね。
はあ。
で、それを今まで例えば個別に電子化されたとしたら、全部それぞれカードが渡されて、全部それぞれパスワードを設定させられてって多分大変だったと思うんですよ、それが1枚で済むし1個で済むっていうことは逆に便利なだけだと思うんですけれども、ここに対するアレルギーを持っている人たちっていうのはおそらくデータが一箇所に集まってくるっていう誤解をされてるんじゃないかというふうに思いますね。
それぞれ今まである場所は変わらないけど、そこを横串でなんか一つの鍵を持ってればどこでも行けるみたいな感じですか？
そうです。どこでも行けるですし、何らかのサービスを利用するのに別のデータベースのデータを利用したいっていう時もその橋渡し役になるってこともできますから、例えば新型コロナウイルスでいろいろこう困った方々に対して給付金を出したいっていう話になるとするじゃないですか、そしたらまあ銀行の預金口座が知らなければいけないわけですけども、銀行の預金口座じゃあその度にいちいちこう集めてくるのかって話になるわけですよね、でももともとちゃんと登録してあればそこにポンと振り込んだら終わりっていうことになりますから、もうそんな何日も待たなくてももう確認してボタン一つで送ってこれるっていうのはいいことですよね。
なんか本当に世の中がもっとデジタル的に整備されて便利になるための、今葛藤期で、そこで起こるなんか矛盾とかこじれとかまだ慣れてないみたいなことが結構潜在化しているタイミングだと。
そうですね、ただまあ実際問題ですね、私今50歳ですけれども、Windows95 が出たの時にね、大学生だったんですよ、でもう今多分若い方だともう生まれた時に LINE が出てきたとかですね。もう生まれた時はすでに iPhone があったとか、そういう方も結構多いと思うんですよね、なので、私が今50歳ですから、もう10年後、20年後っていうとですね、私ももう後期高齢者に入っていくわけですけども、後期高齢者ですらもうパソコン当たり前、スマホ当たり前の世代になりますから、そこはまあ時間とともにそのいろんなハレーションというのも解決してくるんじゃないかと思いますけどね、慣れない人にね、無理やりやれっていうのは無理があると思いますよ、やっぱり嫌なものは嫌だと思いますし、そこを無理させるのはどうかなとは思いますけど、ただまあ政治っていうのはね、こう未来に向かったビジョンを打ち立ててそこに向かうもんだと思うので、そういう意味ではすごく大事なことをやられてるんじゃないかと思いますけどね。
なるほど。あと個人的には EV 車が結構増えてきたかな、街中になんて思っていて、
そうですよね、
実は我が家も EV 車で、この間一回基本的に街乗りしてってあんまり長距離で乗らないので家に充電スポットないんですけど、全然時々ちゃんとフル充電するっていうので賄えてて不便感じてなかったんですけど、一回なんかこの間夫が出張かなんかの時に長距離で乗って、結構ギリギリ数パーセントでようやく給水所にみたいなところがあったんですけど、でも普段乗ってる分には全く不便さなくて、ましてやガソリンより安いなっていう感じはしてて、なんか非常に便利に過ごしてるんですけど、このあたりはどうでしょう、 EV 化っていうのはやっぱり進んでいくんですか？
そうですね、もう世界の潮流としては EV 化というところでもう決まってるレベルで決まってるんだと思うんですよね、ただ EV 車を作るところにおいて言えば、レアアースがですね中国でしか取れないっていう問題があったりしてですね、結局中国とうまくやっていかないと EV 車は作れないんじゃないかっていう問題がまだまだ大きな問題として存在している、ここは何らかの手段で別のところからですねレアアースを仕入れていくっていうルートを作っていかないといけないんだろうなという流れも一つありますし、あと売った後に保守メンテナンスするって言った時にですね、もう EV になってくるとほぼほぼパソコンなんですよ。
あー、なるほど。
パソコンとかスマホなんですよ、
うんうん、
でそうすると今まで車の整備工場ってなんていうんですか、こう油まみれみたいなイメージがあったじゃないですか、
はい、
でも今やそうではないんですよ。コンピューターをこういじらないといけないっていう風な感じになってきますので、整備できる工場が限られてくるんですよね。
ああ、まだ対応してるとこ少ないんですね。
そうなんですよ、うん、今はまだね EV の台数少ないからいいですよ。でもこれがみんなが EV 乗るとかってなった時に、果たしてそれを修理できるような修理工場がどれだけ国内に存在するんだろうって考えるとちょっと恐ろしいですよ。
確かにそこの歪みはありますよね。
はい、
ああ、今なんかうちの EV 車が壊れた時に町工場に持ってこうって発想確かにないです
もん。ディーラーじゃないとやってくれないですよ。
そうですね、
はい。
小泉さん今年はどうですか、忙しかったですか？
いや忙しかったですよ。もう本当に最新の話をしていくというのもあるんですが、普通の普段の仕事はデジタルトランスフォーメーション関係の仕事をしているので、
はい、
企業さんですね、事業会社の人たちがどんどん本格的にデジタル化を進めているんですよ、でその中で具体的に問題が起きるんですね。例えば組織の縦の壁があるだとか、
うん、
実際にやろうと思った時にその詳しい人があまりいないとか、いろんな問題が起きるんですけども、そういう話を解決する話の方がすごく多かったですね、まあ、やっぱり去年今年ぐらいはやっぱり一気にそのデジタル化っていうのが加速している感じがしていて、もうチャット GPT を自分の事業に取り込むみたいな話ももちろんありますけども、それ以前にペーパーレスをもっと進めなきゃいけない、
うんうん、
どんどん世の中がデジタル化してるわけじゃないですか、
はい、
そこに対応しなきゃいけない方々はすごい多くの悩みを抱えてるんですよね。
はあ、そうですよね、はい、本当にこの番組でも今年ね DX 毎週必ずテーマとして伺ってきましたけど、はい、そうですね、会社のあり方とかその組織の中のデータのその流れとか、
はい、
本当に今まさに変わってるタイミングですもんね。
そうなんですよ。
いやー、今年も本当に DX からチャット GPT まで、はい、いろんな話題がありました。小泉さん、来年もデジタルな業界は本当に忙しくなりそうですね。
そうですね、はい、ますます忙しくなるんじゃないかと思います、
はい、実は来週もですね、今度は2024年何が起こってくるのか、
はい、
みたいなお話をいただければと思っております。楽しみにしてます、
はい、
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
一言で言うとデジタル改革のサポーターです。お客様ご自身で継続できないシステムでは意味がない。お客様と一緒に課題を発見し、解決方法の提示を行い、お客様自らが DX 化を進めていただけるようにご支援いたします。デジタルで業務を効率化したいというお客様の良きパートナーになりたいと思っています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今日はIoT ニュース代表の小泉浩二さんをお迎えしました。今年も本当にデジタル業界いろんな動きがありました。チャット GPT から始まり、 EV の促進とかマイナンバーとか、そんなですね、本当に新しい話題を毎週お届けする番組でありたいなと、なんだか今年を振り返りつつも思いました。引き続きどうぞデジタル法のフューチャーピクスを来年もよろしくお願いいたします。ということで、それではまた来週お会いしましょう。そして良いお年を。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by デジタルフォルム。